クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
ヘンゼルとグレーテル、グリム兄弟。昔、貧しい木こりが大きな森のそばにおかみさんと二人の子供と暮らしていました。子供の一人は男の子でヘンゼル、もう一人は女の子でグレーテルと言います。ある年、国中が大飢饉に見舞われました。その日に食べるパンさえもろくにありません。木こりはある晩、ため息まじりにおかみさんに話しかけました。
俺たち食べるものもなくなって、これからどうなるというんだ。
だからお前さん、いっそこうしようじゃないか。明日の朝、子供らを森の奥へ置いてくるんだよ。きっと帰り道なんて分かりっこないから、それで厄介がなくなるよ。
木こりは初めは反対していましたが、結局おかみさんの言う通りにすることにしました。さて、二人の子供たちはお腹が空いて寝つけなかったため、このママ母であるおかみさんの話をそっくり聞いていました。
まあヘンゼル、どうしましょう。私たちもうダメね。
し、黙ってくれてる。大丈夫、僕がどうにかしてみせるよ。
ヘンゼルはそう言って、夜中にこっそり外へ抜け出し、道に落ちている白い小石をできるだけポケットにしまいました。
さあ大きいな、森へ行って焚き火を拾ってくるんだよ。
こう言って、おかみさんは子供たちに一かけずつのパンを渡し、親子四人揃って森へと出かけました。途中、ヘンゼルは立ち止まって何度も自分の家を振り返りました。小石が目印になるよう、来た道に落として歩いていたのです。
さあ、子供たち、木を拾っておいで。お父っつぁんは焚き火をしてやろう。
小枝が集まり、木こりが火をつけると、
さあ、二人は焚き火のそばで温まって待っておいてね。仕事が済んだら迎えに来るからね。
二人は焚き火にあたり、お昼には小さなパンのかけらを食べました。そしてそのうち疲れて寝てしまいました。やっと目が覚めた時にはすっかり夜になっていました。
私たちどうしたら森の外へ出られるの？
泣かないで、大丈夫だよ。お月様が出てきたらすぐに帰り道が見つかるよ。
やがてまん丸なお月様が高々と登りました。するとヘンゼルが息に落としてきた小石が銀貨のようにピカピカと光っているではありませんか。こうして二人は夜明けには家に着きました。
あんたどうするんだよ。いよいよ何も食べ物もなくなったよ。もうおしまいだね。子供らを追い出す他はないわ。今度は森のもっと奥に置いてくるしかないよ。
木こりはまた反対しましたが、結局はおかみさんの言いなりです。あくる日、二人はさらに小さいパンのかけらをもらい、森のもっと奥に置いていかれました。そうしてまた焚き火の横で寝てしまい、夜になりました。
あ、ヘンゼル、起きて。今度こそ帰れなくなってしまったわ。
大丈夫だよグレーテル。僕パンくずを落としてきたんだ。お月様が出たらまた家へ帰れるよ。
ですがお月様が昇ってもパンくずはどこにも見当たりません。鳥たちがみんな食べてしまったのです。二人は迷子になりながら一晩中歩きました。あくる日も朝から晩まで歩きましたが、森の外に出ることができません。こうして三日目の朝になりました。二人が疲れ切って倒れそうになっていた時、 雪のように白い綺麗な鳥が一本の木の枝に止まってとてもいい声で歌っていました。その小鳥についていくと、そこにはかわいい小屋が立っていました。なんと小屋はパンでできていて、屋根はチョコ、窓はピカピカのお砂糖、壁はクッキーやキャンディーで飾ってありました。
お菓子の家だ。担当ごちそうになろうよ。僕は屋根をかじるよ。グレテル、お前は窓のを食べるといいや。ありゃ甘いよ。
こうして二人が夢中で食べていると、戸が開いて、おばあさんが杖をつきながら出てきました。
やれやれ、かわいい子供たち。誰に連れられてここまで来たかい？さあさあ入ってゆっくりおやすみ。
二人は中に入り、ごちそうをお腹いっぱいに食べました。そして可愛くて綺麗なベッドにごろりとなって、天国にでも来ているような幸せな気持ちで眠りました。もう食べられない
。こいつらとんだごちそうだね。
このおばあさんは本当は悪い魔女でした。お菓子の家で子供たちをおびき寄せ、家に入ったが最後、煮て食べるつもりです。早速、ヘンゼルを小さな犬小屋に入れてしまいました。それから、グレーテルを起こしました。
この怠け者！早く起きて兄さんにごちそうをこしらえてやるんだ！外の小屋に入れてあるよ！せいぜい太らせるんだね！油の乗ったところで私が食べるのだからな。
なんてこと。
グレーテルがどんなに泣いても魔女の言うことを聞くしかありませんでした。
どうだなヘンゼル、指を出してお見せ。油が乗ってきているか見てあげるとしよう。
そう言って魔女は毎朝犬小屋へ来ます。するとヘンゼルは食べ残した細い鳥の骨を代わりに出します。魔女は目が悪かったため、それをヘンゼルの指だと思いました。そうして一月が経ちましたが、相変わらずヘンゼルは痩せこけたままでした。
にゃい、グレーテル！ヘンゼルの子さ、もう太っていようが痩せていようが、明日こそあいつをぶっちめて煮て食っちまうからな。
ああ神様、坊主を助けくださいまし。いっそ森の中で猛獣に食われた方がよかったわ。二人一緒に死ねたのだもの。
にゃかましいぞこのガキが。泣いたってわめいたって何にもなりゃしない。
あくる日朝からグレーテルは大きな鍋いっぱいに水を張り、火をつけなければなりませんでした。
パンから先に焼くんだ。
こう言って、魔女はグレーテルをパン焼きかまどの方へ突き飛ばしました。
中へ入り込んで、火がよく回っているか見るんだよ。よければそろそろパンを入れるからな。
魔女はグレーテルをかまどに閉じ込めて、炙ってしまうつもりでした。ですが、グレーテルには魔女の考えていることがわかりました。
私、どうやったらいいのかわからないわ。中へ入るってどういう風にするの？
バカこのクソガチョ！口はこんなに大きいじゃないか。目を開いてよく見ろよ。この通りにやるんだよ。
こう言い、魔女がかまどの中に首を突っ込みました。すると、グレーテルはここぞと後ろから突きました。そのはずみで魔女はかまどの中へ転げ込みました。こうして罰当たりな魔女は焼けただれて死にました。
ヘンゼル、私たち助かったよ。魔女のおばあさん死んじゃったよ。
グレーテル、本当かい？
小屋から出られたヘンゼルはグレーテルと抱き合って喜びました。そしてお菓子の家の中をよく見ると、そこには真珠や宝石がたくさんありました。
こりゃ 小石よりずっとマシだよ。
そう言いながら、二人は夢中でポケットへ詰めました。それから何日もかけて、二人は無事に家に帰ることができました。
お父さん！
ヘンゼル！グレーテル！
キコリは子供たちを置き去りにしてからというもの、ずっと後悔していました。ママ母のおかみさんも死んでしまっていました。こうして、親子三人は宝石のおかげで幸せに、いつまでも仲良く暮らしました。
キクドラでは、作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。キクはひらがな、ドラはカタカナです。詳しくは公式サイトからどうぞ。